さん、明けましておめでとうございます。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロ、フルート奏者の山村ゆかりが時にはソロ、時にはゲストをお招きして演奏とトークをお届けいたします。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい、本日は素敵なゲストをお招きいたしました。京都市交響楽団首席クラリネット奏者、小谷口直子さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。緊張しております。
緊張してるの？そんな風に全然聞こえないけど、はい、新年早々来ていただきまして、
ありがとうございます、はい、お招きいただきました。
はい、こちらこそ来ていただきまして、あの谷口さんはね、もうね、素晴らしいクラリネット奏者で、あの大変ご活躍なのですが、なんかね、前にちょっと聞いた話だと、こう吹奏楽部に中学生、
はい、中学校から、
うん、のところに何かこう入った時に、はい、こう14希望くらいまでフルートって書いたのにクラリネットにされたという。
そうなんです。
何だったんでしょうね。先生、どうしてそんな顧問の先生フルートに小谷口さんをしたくなかったんだろう。
いやー、というよりも多分私よりとってもフルートに、うん、あの、はい、似合っている可愛い女の子がいたんだと思います。
え、そういうこと？
どうでしょう。
日本に行って、日本に行ってすごいね、なんかね。そうなんだ。それはでも、あのクラリネットがバーッと吹けたからとか、そんなんじゃなくて？
そうじゃなかったと思いますね、うん、あのクラリネットにさせられてから3日間全く音がスーともピーともならなかったので。
3日ってでもすごくないですか？
なかなか長い。
普通ちょっとこう、あの適性があるからあなたってなるじゃないですか。
うん、そうですよね。いや、見た目で落とされてしまいました。
そこ聞いたことないよね。見た目で落とされるクラリネットの顧問ってっていうのは。
いや、でもね、後日、うん、あの、もう大人になってから、うんうんうん、顧問の先生、当時の顧問の先生にお会いした時に、うんうん、あの時どうして私をフルートにしてくれなかったんですか、うんうん、って伺ったんですよね。うん、そしたら、いや、あの、君がフルートに向いてなかったんじゃなくて、うん、あの、クラリネットにはちょっと気の強そうな女の子がね、あの、言うからね、とかって言われて。
気
強そうだってひどいと思いましたけど。いや、あ
の、ビジュアルで気強そうだったんですね。中1の時でも。でもまあ、今、でもそれがきっかけでクラリネットしてるんですよね。
吹奏楽だとまあね、クラリネットって割と要なところがあるので、
うん、まあ、で
まあまあね、こうガッツのある感じに見受けられたんですかもね。
でもいいんじゃないですか。でもそれがきっかけで今が小谷口直子がいるっていうことですよね。
いや、よかったか悪かったか。
でもその後、はい、ウィーンとかに行かれて。
そうなんです。
はい。あの、なぜゆえウィーンだったんですか？
ウィーン、そうです、
ね、なんかほらフランスのイメージあるじゃないですか。フルートと一緒でこうクラリネットのこう留学先って、ね、うんうんうん、フランスとかドイツとか、は
い、そうですね、うん、クラリネットで言うとフランス、ドイツ、それからアメリカ、この3つぐらいに大体大きく分かれますけど、私がまあ留学したのは割とこう、うん、あの30代過ぎてから大人の留学だったので、
へ、
そうですね、なんか若い頃はあんまりその海外に行ってどうのこうのっていうよりも、
はいはいはいはい、
あのまだまだ国内で自分が勉強しなきゃいけないことが山ほどあると思ったので、うんうん、あんまり海外に目が向いてなかったんですけれども、うんうんうん、
偉い、
まあ、いやいや偉くないです、うん、でもオーケストラに入らせてもらって、うん、いろんな音楽勉強する中で、うん、やっぱりまあね、あの西洋音楽を仕事にするのに、うん、あの日本から出たことがないっていうのはどうなんだろうなって思うようになりまして、うん、でじゃあどこか一つ国に行ってみようっていうふうに考えた時に、うん、まあ、あのご縁があってウィーンに行かせていただくことになりました。
でもやっぱりね、はい、あのオーケストラやろうと思うとやっぱりウィーンって大事なところですもんね。
そうですね、モーツァルト
名手もいるし、ね、クラリネットもね、はい、本当にいい、
やっぱり
あの学友協会もあって、
そうですね、クラシック音楽のやっぱり中心、うん、当時中心だった街なの で、ね、でね、やっぱりそこでこう空気を吸って音楽勉強してみたいという気持ちが、う
ん、やっぱその文化とか風土って大事ですもんね。
だと思いますね。
思います。
やっぱりすごくインターナショナルな時代ですけれども、うん、だからこそ余計に、うん、なんか別に行かなくても、うん、あの今だったらインターネットでいくらでも情報が、うん、あるし、うん、あの演奏を聞いたり見たりできるけど、うん、やっぱりでも ね、現地でどんな風に人が生活してるかとか、ね、どんな風にお日様が差すかとか、どんな風に春から夏へ季節が移ろっていくかとかいうのはすごいなんか経験できてよかったなと思ってます。
あ、素晴らしいですね。あのね、さっきあのね、最近ね、和声楽器の入らない編成の曲が好きでね、先月はフルートとソプラナでお届けしたんですけど、はい、今月はね、小谷口さんとあのアメリカの作曲家、ムチンスキーのフルートとクラリネットのためのデュオという曲をあのお届けしたいなと思ってるんですけれども、はい、この曲ね、先日実はこちらのゲストで出てくださった若次郎光三さんと演奏していて、その時は1番と3番だったんですが、今回はね、小谷口さんとは1番と6番をお届けしたいと思います。じゃあ、お楽しみください。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございました、小谷口直子さんとムチンスキーのフルートとクラリネットのためのデュオ1番と6番をお届けいたしました。名前がね、ムチンスキーというだけあって、アメリカの作曲ですが、ポーランド系の作曲家らしいんですね。で、この曲初めて知ったのは私、ベルギー時代の先生とちょっと一緒に演奏しようかなと思って候補になった曲だったんですけど、うん、その先生もやっぱりポーランド系ユダヤ人の方だったので、やっぱりね、思い入れがあったんだと思うんですね。
なるほどね。
ちょっと面白い曲で私も気に入っていて、あの先日のね、大阪国際室内音楽コンクールではこの編成のね、曲がね、演奏したデンマークの2人組が2位に輝きましてね。はい、なんか面白いですよね、そういうのも ね。やってみてどうでした？
いやー、もう新年早々緊張しました。な
んか和声楽器入らないとちょっとごまかし聞かないですからね、小谷口さんね。なんかこう緊張感漂いますよね、なんかね、
本当に
曲もちょっとそんな感じですし、
はい、
はい。でね、小谷口さんはあの2月3日に京都コンサートホールのアンサンブル村田ホールでコンサートなさる予定のようですが、どんな感じのコンサートなんですか？
お話しさせていただいていいですか？
う
ん、
どうぞ。
はい、これは、私の小谷口直子室内楽演奏会ということで、うん、まあ、第2回ということで演奏させていただくんですけれども、うんうんうんうん、私が念願だったメシアンの、うん、時の終わりへの四重奏曲をメインにしまして、
これはあの対局ですよね。
そうですね。
何分ぐらいありましたっけ？
全部で50分過ぎるかな。はい。
じゃあもうそれをもう2部に 持ってきて、
そうなんです、ね、それそうですね、うん、クラリネット、バイオリン、チェロ、ピアノっていう四重奏の変奏なんですけれども、うんはい、同じ編成で竹光徹さんのカトレーン2という曲がありまして、うんはい、この2つ並べて聴いていただきたいな。現代ものの
プログラム
も、そうですね、
そうですね、はい、でも豪華なメンバーですよね、本当にね、素敵な方ばっかり、今を活躍されている方たちばかりで、
そうですね、まあ、演奏はもちろんのこと、人柄も素晴らしくて、うん、本当に音楽仲間として親しくさせていただいている、うんうん、上森翔平さん、杉江陽子さん、うん、それから塩見佑さんというメンバーで、うんうんはい、楽しくさせていただきます
、ね、一人一人聞いても本当素晴らしい演奏家ばっかり、私も、ね、よく聞かせていただいている方たちなんですけど、はい、でもその第1回目はどんなやつだったんですか。
1回目は、うん、プロコフィエフの、ヘブライの、
はいはいはいはい、
演奏曲させていただきまして、あとモーツァルト、うん、を演奏しましたね、う
ん
う
ん
う
ん、
はい、
結局やっぱりがっつりしたものが好きなんですね。
そうですね、うん、結局まあ自分の自主演奏会っていうことなので、うんうん、やりたい曲をやりたいようにできる、うん、
いいメンバーで
そうですね、まあ、京都コンサートホールさんに共催という形で、うん、ご協力いただいてるんですけれども、うんうん、まあまあ2時間っていう枠と、うんうん、コンサートホールのまあ会場ですね、うん、これを自由に使っていいということで、
なんか、
ま
あ、そうですよね、はい、クラリネットをまじまじ聞くコンサートっていうのは意外と皆さんないんじゃないかなと思うんですよ、ね、どうしてもバイオリン、ピアノってとても多いし、
う
ん
そうですね、
弦楽カルテットとかはとても多いと思うんですけど、はいはいはい、クラリネットを主とした室内楽って、はい、なかなかみっしり聞かせていただく機会ってないの で、
そうです、ね
ね、皆さんぜひぜひお出かけいただきたいんですけど、
う
ん、
ありがとうございます。2
月3日の土曜日何時からですか。
はい、お昼の2時開演です、うんうん、いいお天気になればいいなと思うんですけれども、はいはい、まだまだ寒い時期ですけれどもね。
そうですね、
はい、
ちょうどでも終わっていい時間ですよね。皆さんでまたお夕飯とか食べに行かれたら、ね、お出かけするのにすごくいい時間帯なんじゃないかなとか思うんですけど、はい、なかなかでも聞けないですよね、これは。
そうですね、うん、やっぱり編成が特殊なこともあって、うんうんうん、なかなか、まあ、時間がね、50分っていう長い、うん枠なのでなかなかコンサートに組み込むに難しいような
う、ね、
プログラムなので、うんうん、なかなか聞いていただける機会がないかなと思ったりもするので、ぜひ
アンはでもね聞き応えあるし、そのフランスを代表する、ね、現代音楽の作曲家、まあ、現代って言ってももう私たちにとってはもう古典に近くなってきてはいると思うんですが、ウィーンはでもやっぱフランススタイルなんですってね。
ウィーンはフランススタイルと
楽器クラリネットクラリネット、
うん、ウィーンスタイルなんですけれども、うんうん、歴史が長いので、うんうん、フランス式のクラリネットを持って留学する学生たちにもすごくこう、うん、なんていうか
広い
受け入れの、そうですね、
なるほどなるほど、はい、じゃあやっぱりウィーンスタイルっていうのがやっぱちゃんと
あります、あります、うん、でもスイスとかすぐ近くにフランスシステムを使う国があるので、うんうん、チェコもそうですかね、
うんうん、そうですね、どっちかというとフランスです、
う
ん、
そうですね、はい、そう
です、でもドイツに囲まれてるんですけど、
そう
そうなってますね、
そうですね、うん、だからフランス式のクラリネットを持っていてもフランスの音楽スタイルじゃなくて、やっぱりドイツオーストリアンの音楽スタイル、演奏スタイルを学びたいっていう人が、まあ、行くのにはとても最適な街かなと。
でも面白いですよね、はい、まあ、ドイツでもないですもんね、同じドイツ語を喋っていたとしては、
ね、本当に面白いもんですよね。
はい、じゃあ話が尽きないのですが、お時間がやってまいりました。最後にこちらの告知をさせていただきます。2月16日金曜日、大阪中之島フェスティバルタワー内の12階アサコムホールさんで、朝日新聞社主催のコンサートをフルートとピアノでいたします。抽選でお聞きいただけるようですので、ご興味のある方はホームページをご覧ください。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第一火曜のこの時間に お会いいたしましょう。皆さん本年もどうぞよろしくお願いいたします。山村ゆかりのミュージックプラスでした。